声による議会広報、2月6日発行の声の県議会だより、第124号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。まず最初は、新政府議長の就任挨拶について、2番目に、令和元年11月臨時会の概要並びに代表質疑及び答弁用紙について、3番目に、令和元年第4回定例会の概要について、4番目に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。5番目に、令和2年各会派基本方針について、6番目に、産業の育成・振興に関する調査特別委員会の開催結果について、7番目に、茨城県議会 ICT 化検討会議の開催結果について、8番目に、議員提案政策条例の制定について、9番目に、永年在職議員表彰について、最後に、議会人事についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。最初に、新政府議長の就任挨拶についてお伝えします。令和元年第4回定例会最終日の12月20日、茨城県議会議長に森田悦夫議員、茨城県議会副議長に伊沢克則議員が選任されました。まず、森田悦夫茨城県議会議長。第112代議長に就任いたしました森田悦夫でございます。昨年5月に天皇陛下がご即位され、まさに新しい令和の時代を迎えました。急速な人口減少や少子高齢化の進行、経済社会のグローバル化などの時代の変化に的確に対応し、新時代にふさわしい新しい茨城づくりに取り組んでいかなければなりません。希望にあふれた誇りある郷土茨城を作り上げ、時代に引き継いでいくため、大井川県政と気を一にしながらも、行政監視機能を遺憾なく発揮し、執行部と車の両輪として、県議会一丸となり、県政発展に向け、誠心誠意取り組んでまいります。県民の皆様におかれましては、なお一層のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。次に、伊沢克則茨城県議会副議長。第113代副議長に就任いたしました伊沢克則でございます。本県における課題に的確に対応し、郷土茨城のさらなる発展のためには、県議会において自由活発な議論が行われ、地域の声が県政に反映されることが何より重要であります。森田議長を補佐し、円滑な議会運営に努めてまいる所存でございますので、県民の皆様には、なお一層のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。次に、令和元年11月臨時会の概要及び代表質疑をお伝えします。令和元年11月臨時会は、11月19日の1日間の日程で行われました。議案は、議員から、台風による大雨等災害からの復旧復興対策に関する意見書。知事から、令和元年度茨城県一般会計補正予算などが提出されました。代表質疑は、被災者の生活再建に向けた支援、被災中小企業への支援強化、被災者生活支援、今後の防災減災対策の取り組み、生活再建支援制度の拡充と災害救助法に基づく生活必需品などについて行われました。今回の臨時会では、予算、報告、意見書の3件の議案が可決、承認されました。臨時会では代表質疑に、伊沢克則、茨城自民党、斉藤秀明、県民フォーラム、高崎進、公明党、臼井平八郎、自民県政クラブ、江尻かな、日本共産党の5人が登壇し、質疑を行いました。最初に、 茨城自民党の伊沢克則議員が質疑を行いました。まず、台風第19号により住家が全壊、大規模半壊の被害を受けた方、さらに住家の被害の大半を占める半壊以下の判定を受けた方々へ、今後どのように支援していくのか、との質疑に対し、知事は、公営住宅及び応急仮設住宅の提供や、半壊世帯に対する県独自の被災者生活再建支援、また、準半壊世帯にまで拡大した応急修理などの支援を速やかに提供し、一日も早くすべての被災者の方々が安心して生活できるよう、全力で取り組んでいく、と答えました。次に、被災した県内の中小企業は300を超え、事業の再建に向けてさらなる支援が求められている。二重債務問題への対応を含め、今後どのように対応していくのか、との質疑に対し、知事は、事業継続に必要な施設改修などに対する補助や緊急的な資金需要に対応した災害対策融資制度に加え、二重債務問題に対しては、補助制度の積極的な活用を促すなど、迅速かつ円滑な支援のため、被災中小企業支援の窓口を設置し、スピード感を持って支援に取り組んでいく、と答えました。他に、公共土木施設の復旧、被災した農業用施設及び農業用機械への対応なども質疑しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明議員が質疑を行いました。建物や生産設備が浸水し、事業が再建できるか不安の声も聞かれる中、被災した中小企業やその経営者に対し、今後どのように支援していくのか、との質疑に対し、知事は、自治体連携型補助金を活用し、被災額の範囲内で上限を設けず、事業再開や継続に必要な機械などの整備を支援していく。融資枠の確保と信用保証料の助成なども措置し、国や商工団体とも緊密に連携した相談体制を整備すると答えました。他に、被災者への生活再建支援、早期の営農再開に向けた支援なども質疑しました。次に、公明党の高崎進議員が質疑を行いました。被災者が一刻も早く平穏な生活を取り戻すため、県独自の被災者生活再建支援制度のさらなる拡充や、住宅応急修理制度の柔軟な対応が求められるが、所見は、との質疑に対し、知事は、半壊世帯への被災者生活再建支援の拡充など、国に制度改正を求める緊急要望を行ったほか、支援額の増額も強く働きかけていく。応急修理については、市町村に弾力的運用を周知し、事務処理の軽減や速やかな住宅修理につなげるよう働きかけたところである、と答えました。他に、中小企業再建、被災農家支援、抜本的な河川改修なども質疑しました。次に、自民県政クラブの臼井平八郎議員が質疑を行いました。大規模台風は今後も頻発が予想されるため、大規模台風を想定した十分な対策が必要だ。台風被害を教訓とし、今後の防災減災対策にどう取り組むのか、との質疑に対し、知事は、大規模災害から県民の命を守るには、ハード対策に加え、住民が適切な避難を行うためのソフト対策の充実が大変重要だ。本年度、災害発生の危険度の高い地域の住民を対象に開催した、マイタイムラインなどを作成するワークショップの事業効果を早期に検証し、マイマップなどの作成が進むよう市町村や住民を支援していく、と答えました。マイタイムラインとは、風水害の時に個人が避難するために取るべき行動を時系列にまとめたもののことです。マイマップとは、地域の災害危険箇所や 避難所などの避難先までの安全な経路などを住民自ら考え記載した地図のことです。最後に日本共産党の江尻佳奈議員が質疑を行いました。半壊世帯への県独自支給額は25万円で据え置きであるため、被災者生活再建支援のさらなる拡充を求める。また、家財道具や家電製品全滅という実態を踏まえ、災害救助法に基づく生活必需品の品目や支援の改善が求められるが、所見は、との質疑に対し、知事は、今後とも被災者生活再建支援制度の拡充を強く国に要望していく。また、災害救助法に基づく生活必需品給与の活用に向け、生活必需品リストを配布するなど、市町村と連携して取り組んでいく、と答えました。他に、鉄道の災害対策強化、堤防整備と河川改修なども質疑しました。次に、令和元年第4回定例会の概要についてお伝えします。令和元年第4回定例会は、12月4日から12月20日まで17日間の会期で開かれました。議案は、議員から、茨城県いじめの根絶を目指す条例、茨城県主要農作物等種子条例など、知事から、令和元年度茨城県一般会計補正予算、水戸市の中核市指定に伴う関係条例の整備に関する条例などが提出されました。一般質問は、2020年東京オリンピックに向けた警備対策、併設型中高一貫教育校における学校経営、県民が日本一幸せな県実現のための政策展開と予算編成のあり方などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、県北地域に対する政策の底上げ、茨城大使の活動などの検証、道の駅の防災拠点としてのあり方、妊婦健診における公費負担の回数上限の見直し、国体ショースポのレガシーを生かした今後の取り組みなどが議論されました。産業の育成振興に関する調査特別委員会では、県内産業の育成振興に関する処方策のあり方について、調査検討を重ね、本会議で調査結果を報告しました。決算特別委員会では、平成30年度決算の認定議案などについて審査が行われました。今回の定例会では、予算、条例、人事、認定、意見書、請願などの37の議案が可決、同意、認定、採択されました。次に、一般質問についてお伝えします。今定例会では、一般質問に、田口真一、茨城自民党、本沢徹、無所属、村田康成、茨城自民党、鈴木定幸、茨城自民党、村上則夫、茨城自民党、塚本和也、茨城自民党、高安弘明、県民フォーラム、金子照久、茨城自民党、西野はじめ、茨城自民党の9人の議員が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の田口真一議員が質問を行いました。まず、来年7月23日から茨城鹿島スタジアムでオリンピックのサッカー競技が開催される。テロやサイバー攻撃に対し、どのように警備対策に取り組むのか、との質問に対し、警察本部長は、テロなどの対策に万全を期すため、関係機関や民間事業者などと連携した水際対策や警戒警備体制の強化を図る。また、緊急事態に備え、合同訓練などで対処能力の向上に努める。さらに、 対策に対する県民の理解と協力を得るため、積極的に情報発信すると答えました。次に、台風第15号などで被害を受けた農業用ハウスに対し、どのように支援するのか、また、災害の被害防止や事後対応について、農業者をどのように支援するのか、との質問に対し、農林水産部長は、再建修繕や撤去の費用について市町村と協調し、国の補助に上乗せして支援する。また、事前の備えや被災後の対応を時系列にまとめたマニュアルを作成・周知し、現場で活用を図る、と答えました。他に、六甲地域の企業立地政策、県道・鉾田鹿島線の雨水対策なども質問しました。次に、無所属の本沢徹議員が質問を行いました。まず、民間などでの管理職経験者も対象に、中高一貫教育校の校長を公募するとしたが、どのような学校経営を目指して実施するのか、との質問に対し、教育長は、新たな発想に基づく新しい時代の学校経営を期待し、校長にはこれまでの様々なキャリアで培ったマネジメントのノウハウを発揮していただきたいと考え、公募とした。公募により、社会の大きな変化に的確に対応できる学校経営を進め、将来を担うたくましい子どもたちの育成に努める、と答えました。次に、国内で発生地域が拡大している CSF、トンコレラ、や、中国や東南アジアで蔓延している ASF、アフリカトンコレラ、への対応は、との質問に対し、農林水産部長は、CSF 対策として、野生イノシシを豚舎に近づけないための防護柵の設置支援のほか、CSF 防疫マニュアルを改訂し、防疫作業の模擬演習などを行っている。また、総理大臣に、広域でのワクチン接種の早期実施や、ASF 対策として水際対策の強化を要請した、と答えました。CSF トンコレラとは、豚やイノシシに CSF ウイルスが感染することで起こる伝染病のことです。強い感染力と高い致死率が特徴で、平成30年9月に26年ぶりに国内で発生し、感染が拡大しています。また、ASF アフリカトンコレラとは、豚やイノシシにASF ウイルスが感染することで起こる伝染病のことです。CSF と同様に強い感染力と高い致死率が特徴ですが、CSF と異なり有効なワクチンがありません。他に、六甲北部地域の振興、選挙制度の適切な運用なども質問しました。次に、茨城自民党の村田康成議員が質問を行いました。まず、私は県民の幸せとは、まずは県民の安心安全を守ることであると考える。知事は県総合計画の基本理念に掲げる県民の幸せをどう考え、どう政策展開、予算編成を行うのか、との質問に対し、知事は、私は県民が未来に希望を持ち、挑戦を続けられることが幸せだと考える。総合計画に掲げる4つのチャレンジを一体的に推し進め、新年度予算でも特別枠を設けた。一方、大規模災害対応では国と連動し、安心安全の向上を図る、と答えました。次に、神栖市では大学進学を目指す中学生ほど県外高校に進学している。今、市内3つの高校では教育環境や質の向上が必要と考える。高校教育の現状と課題をどう認識し、どう改善に取り組むのか、との質問に対し、教育長は、 神栖市から県外高校への進学状況は認識している。市内3校では合同学習会など学力向上にも取り組んでおり、進路実績を積み上げて地域の期待に応えていく、と答えました。他に、神栖済生会病院の医療提供体制の充実、鹿島臨海工業地帯のさらなる発展なども質問しました。次に、茨城自民党の鈴木貞之議員が質問を行いました。まず、台風第19号のような台風や豪雨に対抗するには、堤防や遊水地などの対策を複合的かつ迅速に整備する必要がある。自然災害から県民の生命と財産を守る防災インフラの強化にどう臨むのか、との質問に対し、知事は、今回の被害の甚大さを目の当たりにし、自然災害への新たな対策が必要との思いを強くした。従来型の築堤や河道拡幅に加え、遊水地や排水施設整備など、あらゆる対策を総合的に検討し、強靭な県土づくりに向け全力で取り組む、と答えました。次に、常陸大宮市内での河川氾濫の原因の一つに、堆積土砂による流下能力減退が挙げられる。今回の災害を機に土砂の撤去を加速させるべきと考えるが、所見は、との質問に対し、土木部長は、堆積土砂の撤去は短期かつ低コストで流下能力を向上させることができ、これまでも危険度の高い箇所を優先的に実施してきた。今後は国の補助制度なども活用して予算確保に努め、河川の防災・減災対策を加速させていく、と答えました。他に、農薬の多様な情報の周知、有機農業の可能性なども質問しました。次に、茨城自民党の村上典雄議員が質問を行いました。まず、遺伝子組み換え食品の表示ルールやプレハーベストなどの情報が知られていないように思う。消費者が自ら望む安全安心な食品を手に取れるよう、情報提供や理解醸成が必要だが、どう取り組むのか、との質問に対し、保健福祉部長は、食品衛生協会など関係団体と連携し、各地域で講習会や意見交換会を開催している。SNS なども活用するなど、食の安全に関する正確な情報がより多く県民に提供できるよう努める、と答えました。プレハーベストとは収穫前の意味です。一般的には収穫前に農薬散布を行うことを指します。次に、友部高校をはじめ公立高校の入学者が減少している。地域高校存続には各学校の長所を生かし、活力と魅力のある学校に変える必要があるが、どう取り組むのか、との質問に対し、教育長は、地域の人材、財は財産の財、を地域で育成することを役割の一つに位置づけた、県立高等学校改革プランの理念や、市町村の意見、各学校の取り組みを踏まえ、生徒一人一人の夢や希望を叶える学校づくりへの取り組みを具体化する、と答えました。他に、引きこもり対策、笠間地域の道路行政なども質問しました。次に、茨城自民党の塚本和也議員が質問を行いました。まず、つくばと水戸が相互補完しながら二大都市圏として成長し、本県の屋台骨を支えてゆく姿こそ、本県が発展していくための理想像であると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、水戸とつくばの二大都市圏が成長することは、本県の将来像を実現する上でも重要である。両市を結ぶ高速バスの増便実証運行を開始しており、県域全体の活性化のきっかけとしていきたい。今後も 国内外から選ばれる茨城を目指し全力で取り組むと答えました。次に、混雑緩和策のつくばエクスプレス8両化は旅客サービスであり迅速な対応が求められる。鉄道会社への積極的な働きかけが必要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、政策企画部長は、鉄道会社からは新たな技術や知見などを取り入れ、最大限努力していくと伺っている。県としても様々な機会を通じて、鉄道会社に対し早期実現を強力に働きかけていく、と答えました。他に、特別支援学校の今後の教育環境の整備、青色防犯パトロール活動の推進なども質問しました。次に、県民フォーラムの高安弘明議員が質問を行いました。まず、急激な人口減少と高齢化が進展する県北地域の活性化には、魅力的なエリアを創出し、交流人口の拡大が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、交流人口拡大のため、サイクリングやロングトレイル、ガストロノミーなど、新しい滞在体験型ツーリズムを複合的に進めている。また、アートビーチ久慈浜など、県北各市町の主体的な地域づくりの補助も手掛けている。今後も地域資源を活かしながら、にぎわいと活力ある地域づくりに取り組む、と答えました。ロングトレイルとは、歩く旅を楽しむために作られた道のことです。登頂を目的とする登山とは異なり、登山道やハイキング道、自然散策路、里山のあぜ道、時には車道などを歩くことで、その地域の自然や歴史、文化に触れることができます。また、ガストロノミーとは、その土地の気候風土が生んだ食材、習慣、伝統、歴史などによって育まれた食を楽しみ、その土地の食文化に触れることです。次に、国難ともいえる少子化を背景に、結婚支援の施策はさらに重要となる。変化する時代やニーズへの対応も含め、今後の取り組みは、との質問に対し、保健福祉部福祉担当部長は、若い世代の方が結婚をポジティブに捉え、早いうちから婚活に参加していただくため、今後は民間と連携した婚活のイメージアップや結婚支援者の育成強化、若者が利用しやすいマッチングシステムの導入などの施策を検討していく、と答えました。他に、看護職員不足に対する取り組み、県北地域の農業振興なども質問しました。次に、茨城自民党の金子照久議員が質問を行いました。まず、生息範囲が拡大しているアライグマによる人や農作物への被害が深刻化している。対症療法的に捕獲を続けるのではなく、目標を立てて対策を進める必要があると考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、県民生活環境部長は、早期発見と捕獲のため啓発活動を強化し、捕獲実績の少ない市町村に対応強化を働きかけていく。次期防除実施計画では、県全域を対象に生息状況調査を実施し、捕獲目標の設定や効果的な防除方法を検討すると答えました。次に、本県における学校現場での教育用コンピュータの整備状況は他県に大きく遅れている。ICT 教育先進圏の実現に向けた教育環境の整備をどう進めるのかとの質問に対し、教育長は、小中学生に一人一台のコンピュータ整備が閣議決定された。県では ICT 環境の整備に関する国の動向や予算措置を注視しつつ、子どもたちの情報活用能力を育成し、 力を最大限引き出す学びの実現を目指して取り組んでいく、と答えました。他に、肥満対策、災害時の有料道路の無料措置なども質問しました。最後に、茨城自民党の西野はじめ議員が質問を行いました。まず、日立地域では MAAS、MARS の実証実験が進められており、実現すればエコでシームレスな地域社会を構築できる。MARSには様々な可能性を感じるが、県として今後どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、日立地域でのモデル事業の成果などを踏まえ、市町村や交通事業者に対して新たな移動手段の導入と合わせて、MARSの導入を働きかけ、県北地域をはじめ、県内各地域において、シームレスな移動環境づくりに取り組んでいく、と答えました。MARSとは、スマートフォンアプリにより、鉄道やバスなど複数の公共交通やその他の移動サービスを最適に組み合わせて、検索、予約、決済などを一括で行うサービスのことです。また、シームレスとは、継ぎ目のないことを意味します。次に、自己肯定感を高めるライフスキル教育を高校の授業として組み込んでいるケースは、全国でも先進的な取り組みである。太田青山高校におけるライフスキル教育推進のため、今後どう取り組むのか、との質問に対し、教育長は、ライフスキル教育は学校生活における好ましい人間関係づくりの一助となっている。生徒が主体的かつ積極的に社会参画していけるよう、太田青山高校の取り組みを今後も支援していく、と答えました。ライフスキル教育とは、日常生活の問題などに前向きに対処する力を育てることを指します。太田青山高校では、人間関係の大切さを学んだり、自分の将来について考える時間としています。他に、茨城空港の利活用の推進、住民の避難対策なども質問しました。次に、令和2年の各会派基本方針についてお伝えします。まず、茨城自民党です。新時代令和最初の正月を迎えられ、県民の皆様には希望に満ちた一年となるよう祈念しております。とりわけ、台風第19号で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々が一日も早く元の生活を取り戻すことができるよう願っております。本県では、一期目を折り返した大井川知事が、新たな県総合計画の基本理念である、活力があり県民が日本一幸せな県の実現に、スピード感を持って挑戦を続けています。一期生7人を迎えた茨城自民党も、二元代表制のもと、県政推進に全力を尽くしています。その一環として、我々は昨年末、相次いだ台風による甚大な被害を踏まえ、最重要政策項目に、国土強靭化の推進を新たに柱立てした、令和2年度茨城自民党重要政策大綱を取りまとめ、知事に提出しました。総項目数は、新規81件、一部修正100件を含む2621件となりました。今日、我が国は未曾有の人口減少、超高齢社会という困難な状況に直面しています。本県も例外ではなく、我々は重要政策大綱をバイブルとして、所属議員41人が未来への希望を見出すため、失敗を恐れず、昨年も議員提案による政策条例を2本制定したように、引き続き政策立案機能を発揮していくことが大切と確認し合ったところです。そうした姿勢の根底にあるのは、ことわざの、失敗は成功のもとです。 これには反面の真実があることを胸に刻みながら、県民の皆様と共に新しい年を歩んでまいります。県民各位のご理解とご協力を切にお願い申し上げます。次に、県民フォーラムです。昨年は相次ぐ台風により本県も甚大な被害を受け、改めてお亡くなりになった方々にお悔やみを申し上げますとともに、被災されたすべての方々にお見舞いを申し上げます。今回の災害を受けて、会派として県に対し要望書を提出し、国・県管理河川の決壊箇所の早期復旧や、被災者の生活再建に向けた支援に迅速に取り組むよう要請しました。被災者の皆様が一日でも早く元の生活に戻れるよう、また災害に対する備えなど安全安心な地域づくりにも尽力してまいります。本県は急激な人口減少と少子高齢化により大きく社会構造に変化が生じるなどの転換期であることから、新たな視点で政策を進めることが重要になります。茨城県総合計画にある施策を推進しながら、茨城の持つポテンシャルを最大限活かし、行財政改革、労働環境の整備、地域医療の充実、産業の活性化、子育て支援の整備等に取り組んでまいります。引き続き、すべての県民の皆様と連携し、地域主権を旗印に、生活者や働く者の立場に立ち、県民の皆様が安心して暮らせる共生社会の実現を目指してまいります。次に、公明党です。昨年の台風などによる災害でお亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害を受けられた皆様に心からお見舞いを申し上げます。今年も復旧復興に向けて最大限の取り組みを続けてまいります。大規模な自然災害に対し、県民の命を守るため、防災・減災を積極的に推進する必要があります。私ども公明党は、防災・減災を政治の主流にし、より安心な暮らしへ、強靭な地域づくりに取り組んでまいります。現在、国際社会は国連が提唱する2015年を初年度とする持続可能な開発目標 SDGs によって豊かな社会に向かう努力を継続しています。私ども公明党は令和2年度予算編成に向け持続可能な開発目標 SDGs に向けた246項目の政策要望を取りまとめ、昨年末に大井川知事へ提出しました。急速な人口減少、少子高齢化の進行など、これまでに経験したことのない時代の転換期を迎えている中、持続可能こそ重要な政策課題であります。今後も日本一幸せな県茨城を作るため、全力で働いてまいります。本年も県民の皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。次に、自民県政クラブです。昨年の台風第19号をはじめとした豪雨暴風により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害を受けられた皆様に心からお見舞いを申し上げます。地球温暖化などの影響により、昨年のような大規模台風は今後も頻発することが予想されるため、今後は大規模台風を想定した十分な対策を講じる必要があります。我々自民県政クラブは、被災地の早期復旧・復興に取り組むとともに、災害に強い茨城づくりのため、防災・減災対策の推進に努めてまいります。また、我が会派では、人口減少社会において次世代を担う子どもたちのために何を残していくべきかを考え、未来への責任を果たすとともに、県民の皆様の生活を第一に、安定した雇用の確保や医師不足問題の解消、介護人材の確保、多文化共生社会の実現や、 グローバル社会で活躍する人材育成の推進などに力を注いでまいりたいと考えております。自民県政クラブは、今後とも県民目線で県政発展に向けて全力で取り組んでまいりますので、本年もご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。最後に、日本共産党です。命と生活を守ることは県政の最優先課題です。特に昨年は未曾有の台風等により甚大な被害に見舞われました。国・県管理河川の氾濫・決壊が相次ぎ、避難に重要な氾濫発生情報や氾濫危険情報が出されず、被害を深刻化させました。対越水堤防の整備、河道掘削など、河川改修に必要な予算を集中すべきです。合わせて、国・県・市町村の人員不足の解消が課題です。温暖化対策に正面から取り組むことは急務です。政府は13兆円もの経済対策を決定する一方で、消費税 10% を強行しました。しかし、最良の景気対策は、消費税をまず 5% に減税することです。福祉や医療の充実、子育て支援、公共交通の確保は強い県民要望です。全国9位の財政力は県民の願い実現に生かすべきです。そのためにも、茨城空港への税金投入や、ひたちなか港整備、霞ヶ浦導水事業等の公共事業の見直しを求めます。原発の直下地震が全国最多、古くて危険な東海第二原発は廃炉しかありません。再稼働ストップへ力を合わせましょう。今年も市民と野党の共同を広げ、憲法を守り、暮らし第一の政治と個人の尊厳、多様性を尊重する社会を目指します。希望ある政治への道を切り開きましょう。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。県内どこでも等しい教育や住民サービスを提供するのが県政のあり方であり、県北地域を取り残してはならない。その底上げが、県北振興局政策企画部の仕事と考えるが、所見は、との質問に対し、県は、県北振興局政策企画部は、部局横断的な政策をまとめ、各部に投げかける役目がある。住民のニーズをしっかりと把握して取り組む、と答えました。他に、ナショナルサイクルルートの指定を踏まえた今後の展開、RPA の導入の成果と今後の展開なども質問しました。ナショナルサイクルルートとは、日本を代表し世界に誇りうるサイクリングルートとして、国が国内外への情報発信などを展開しようとする制度のことです。本県の筑波霞ヶ浦林林ロードを含む全国で3ルートが指定済みです。RPA とは、ロボティック・プロセス・オートメーションの略語であり、ソフトウェアロボットを活用することにより、業務の効率化を目的として、定型的な事務作業を自動化することを指します。次に、防災環境産業委員会。災害に備え、住民が地区防災計画について議論・決定し、市町村地域防災計画に位置づけてもらうことが重要である。県からも当該計画の作成を PR すべきではないか、との質問に対し、県は、地区防災計画は住民と行政との連携や共助の点で有効な取り組みと認識している。さらなる普及を目指し、市町村や住民に働きかけていく、と答えました。地区防災計画とは、市町村内の一定の地区の居住者などが共同して行う、当該地区における自発的な防災活動に関する計画のことです。他に、太陽光発電施設の適正設置・撤去、 被災中小企業の復興支援なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。妊婦健診の公費負担は14回まであるが、それを超える場合も支援できるよう、回数の上限の見直しが必要と考える。県としてどう考えるか、との質問に対し、県は、公費負担額については全国平均を踏まえた見直しを市町村と検討している。一方、妊婦健診の回数増の必要性については、まずは妊娠40週を超えた出産数を把握し、今後市町村と検討していく、と答えました。他に、安定要素剤の配布状況、地域医療構想の推進なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。茨城大使について、無報酬とはいえ、選定の際の実績や任期中の活動の検証が必要と思われる。どのように行っていくのか、との質問に対し、県は、活動内容や近況についての報告の機会や交流の場を設けるなど、互いにコミュニケーションを取ることを含めて制度のあり方を検討していく、と答えました。他に、ASF、アフリカドンコレラと CSF、ドンコレラ対応、梨の軽水の PR なども質問しました。次に、土木企業委員会。道の駅を新設するにあたり、防災拠点としてのあり方を検証していく必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、県は、道の駅は敷地面積が広く、幹線道路にも面している。避難者だけでなく、緊急車両や物資も集まりやすいため、支援活動などの拠点として防災機能が重要視されている。今後は防災拠点としても重点化していきたい、と答えました。他に、取水設備の浸水対策、道路上における屋外広告物の規制なども質問しました。最後に、文教警察委員会。茨城国体全国障害者スポーツ大会のレガシーを生かし、ハード面やソフト面で今後取り組んでいく予定はあるか、との質問に対し、県は、競技力の向上はもちろんであるが、それ以上に県民が受けた熱い思いを引き継いでいきたい。今後もこれまでの成果をもとに、様々なことに取り組んでいきたい、と答えました。他に、中高一貫教育校における校長の公募選考、安全運転サポート車の普及啓発なども質問しました。次に、産業の育成振興に関する調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。本委員会、山岡恒夫委員長は、県内産業の育成振興に関する処方策のあり方について調査検討を重ね、第4回定例会最終日に調査結果を報告しました。調査は、県執行部から各種取り組みの現状、課題などについて説明を聴取したほか、国や事業者の方から直接意見を伺い、さらには群馬県での現地調査を行うなど、精力的に活動してきました。調査結果として、新しい時代に対応した力強い産業を創出するため、企業誘致を促進する環境づくりや、科学技術、ものづくり、農業など、本県の特徴や地域資源を生かした取り組みなどを重点的に進めていくことを県に求めました。次に、茨城県議会 ICT 化検討会議の開催結果についてお伝えします。本会議、白田信夫座長では、議会の ICT 化について調査検討を進めてきました。最終回となる第5回会議、12月4日開催では、議長への答申の内容が決定され、 同日、白田座長から河津議長に答申書が手渡されました。答申では、議会審議の充実や議会運営の効率化・活性化を図るため、令和2年第2回定例会をめどに、タブレット端末を導入することとされました。次に、議員提案による2件の政策条例の制定についてお伝えします。議員提案により、茨城県いじめの根絶を目指す条例、および茨城県主要農作物等種子条例を制定しました。いずれの条例も令和2年4月1日から施行されます。茨城県いじめの根絶を目指す条例の特徴は、社会総がかりでいじめの問題の克服を目指し、児童生徒間のいじめに加えて、教員や地域社会におけるいじめも含めて取り組むところにあります。茨城県主要農作物等種子条例の特徴は、種子の生産は県民の理解を得つつ、需要が見込まれる安全な農作物の安定的な供給に資することを旨として行うところにあります。本県の議員提案による政策条例は、今回の2条例で18件目となります。県議会では今後とも政策立案に取り組んでまいります。次に、永年在職議員表彰についてお伝えします。12月4日に、茨城県議会の永年在職議員表彰が行われました。表彰を受けたのは次の通りです。20年在職、小川和成議員。10年在職、村上則夫議員。最後に定例会最終日である12月20日の本会議で、各常任委員会委員と特別委員会委員などが決まりましたのでご紹介します。最初に常任委員会です。まず、総務企画委員会。総務企画委員会は11人で、税財政、市町村振興、交通体系整備、地域振興、情報化などに関することを調査・審査します。委員長、村上則夫、副委員長、星田浩二、委員、飯塚昭夫、福地源一郎、戸板和幸、石井国和、村田康成、石塚隼人、志田良恵美子、玉造淳一、藤島正隆。次に、防災環境産業委員会。防災環境産業委員会は10人で、消防防災、文化振興、環境保全、中小企業育成、産業立地、労働などに関することを調査・審査します。委員長、下地健次郎、副委員長、長谷川茂幸、委員、白田信夫、床井洋二、西野はじめ、坂本隆二、二川秀俊、田村恵子、江尻かな、中村隼人。次に、保健福祉医療委員会。保健福祉医療委員会は11人、原因10人で、保健、福祉、医療などに関することを調査・審査します。委員長、中村治、副委員長、磯崎達也、委員、細谷則之、舘静間、矢島洋二、沼田和俊、遠藤誠、飯田俊夫、山中太鼓、豊田茂。次に、営業戦略農林水産委員会。営業戦略農林水産委員会は10人で、企業誘致、観光、県産品販路拡大、農林水産業などに関することを調査・審査します。委員長、田口真一、 副委員長、水垣和俊、委員、花梨守、小川和成、河津隆、萩原勇、塚本和也、高安博明、八島勲、戸塚清。次に、土木企業委員会。土木企業委員会は10人で、道路、河川、港湾、住宅、公園、下水道や工業用水道事業などに関することを調査・審査します。委員長、鈴木正史、副委員長、金子照久、委員、海野徹、西条正義、森田悦夫、島田光三、加藤明義、村本修司、本沢徹、川口正也。次に、文教警察委員会。文教警察委員会は10人で、学校教育、社会教育、芸術文化、警察などに関することを調査・審査します。委員長、鈴木貞之、副委員長、高橋克則、委員、半村昇、山岡恒夫、伊沢克則、岡田拓也、山野井博史、斉藤秀明、高崎進、臼井平八郎。次に、予算特別委員会。予算特別委員会は、県の予算を総合的に検討し、予算審査の一体性を確保するために設置される委員会です。委員長、福地源一郎。副委員長、加藤明義。委員、海野徹、白田信夫、村上則夫、鈴木貞之、下地健次郎、鈴木正史、中村治、田口真一、水垣和俊、矢島洋二、坂本隆二、石塚隼人、斉藤秀明、遠藤誠、田村恵子、臼井平八郎、山中太子、玉造淳一、戸塚清、中村隼人。次に、議会運営委員会。議会運営委員会は、議会運営の円滑化を図るため、議会の運営に関する事項などについて協議するために設置される委員会です。委員長、石井邦和。副委員長、島田光三。委員、花梨守、小川和成、土井洋二、戸板和幸、加藤明義、長谷川茂幸、斉藤秀明、高崎進。次に、情報委員会。情報委員会は、県議会情報公開条例に基づき、公文書の開示決定などに対する不服申し立てや、議会広報の充実についての調査などを行う委員会です。委員長、西野はじめ、副委員長、長谷川茂幸、委員、星田浩二、岡田拓也、金子照久、沼田和俊、村田康成、二川秀俊、村本修司、川口正也。最後に、監査委員。監査委員は、県民代表の立場から、適切な県予算の執行などについて監査を行います。山岡恒夫、舘静馬。声の県議会だより第124号、いかがでしたでしょうか。県議会第4回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが 皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。